こんばんは、マリーです。4月26日日曜日、時刻は22時23分です。先日の金曜日にライブ収録をして、その時に長女の最近の成長についてお話ししました。で、そのライブ収録のもう本当に後半も後半、最後の頃にですね、長女が最近塾に行きたいと言い出しているっていう件についてお話ししています。で、今日はその理由がね、分かったんですよ。なのでそれについて今からお話ししてみようと思います。理由が分かったのは昨日の夜でした。きっかけは、私と親友と親友の娘と私の娘たちのシェアスマホ4人がつながっているこうグループ LINE があるんですけど、そこでやり取りをしてたんですよね。で、親友が投げかけてきた言葉に対して、長女に返信してごらんって言ったら、長女はスタンプで返信をしたんです。で、そのスタンプがなんかひよこが一生懸命手を振っているスタンプ、動くスタンプだったんですけど、そのひよこをねよく見ると顔が怒ってるんですよ。あのイライラっていうこの血管が切れちゃうマークがね顔についてるんですよ。そのひよこが一生懸命手を振っているスタンプだったんですね。で、次女がそれを見て、これじゃダメじゃんって言ったんですよ。前後のその文脈から、これだと相手に勘違いさせちゃうよって次女が言ったんですよね。あれ、今の一言もしかして怒らせちゃったかなって、相手に思わせちゃうよって次女が言ったんです。で、私もそれをどれどれって思ってよく見てみたら、確かに親友が送ってきた文章に対して、長女がそのスタンプ、長女が返したスタンプですね、まあ、ね、確かにね、あ、これなんか相手にね怒らせちゃったかなって思わせちゃうスタンプだなって、スタンプのチョイスだなって私も感じたんですよね。もちろん親友はもうね生まれた時から知ってるから、お互いにもうそんなことで別に何だろう心配したりね、あれなんつってね、こう関係がギクシャクするなんてことはまあ絶対ありえないんですけど、でもこれってね、相手が私の親友だからであって、友人関係であった場合そうはいかないですよね。一方、次女は人のね、なんかこう気持ちを汲んだりとか空気を読んでとかっていうのが、空気を読むっていうよりも、一時期ね怒っている人が臭いって言ってた時期があるぐらい、めちゃめちゃこう察するんですよね、いろんなことをね。なので、まあ、得意分野ではあるんです。だから長女に対して、そのスタンプがなぜあんまり良くなかったかっていうことを一生懸命こんこんと伝えていたんですが、長女は納得がどうしてもできなかったんですよね。それは怒ってる顔だっていうことは分かってるけど、手振ってるじゃん、バイバイって手振ってるじゃんって、だから私はそのスタンプがなぜ相手を不快にさせてしまう可能性があるかどうかっていうのが全然わからないし、納得ができないって言って、で、それに対して、まあ、次女がまたいろいろ言って、こうちょっと喧嘩っぽくなっちゃったんですね。寝る前の出来事だったんですけどね。まあ、その流れで最近大学病院の受診拒否をしている件について話が進んだんですね。そういえばさって、最近受診拒否してるじゃんって、それはなんでだっけって、この間 ついこの間金曜日に大学病院行った時も受診拒否だったんですよね。車で私は待ってると、かたくなにね。前回もそうだったので、うっすらぼんやり理由は聞いていたんです。私にとって病院の受診は今は必要ないと思うから私は行かないみたいな理由ではあったんですが、今回ねもう少し理由が深く知りたいなと思って、まあ、話を進めていて見てたんです。そしたらどうやら私は今困ってることはないと。じゃあ困ってないのにどうして病院に行かなきゃいけないのっていうことだったんですよね。さらに他の子だって困ってない人は病院に行ってないでしょ、なんで私は今困ってないのに病院に行かなきゃいけないのっていうことだったんですね。これについてはとてもね難しい問題ではあります。何が何でも、 もう今日長女の気持ちをねじ伏せて絶対受診拒否しなさいって私は言わないですし、それだと結局なんで受診しなきゃいけないのか分かってないから本人がね、いろいろ良くはないですよね。なので別に言わないですし、こういう受診拒否の時期が来たなっていうこと、そのこと自体が彼女の人生、これからのっていうか、これまでの、そしてこれからの人生の、長い彼女の歴史の中でのそういう変化があったっていうことは今後大きな参考材料となるはずなので、貴重な体験ではあるんです。こういうことがあったのでっていうことは、今後ねどこかまた事業所さんとかにお世話になる場合、情報として必ず必要だと思うので、体験としてはしておいて損はない。長女もだし、親としても娘の状況を把握するために必要な体験だとは思ってます。ただそうやって聞かれた時に長女がすっきりする答えを出せるわけがないんですよね。私はここで、あなたは自閉症スペクトラム障害があるから病院は受診しなくちゃいけません、受診する必要があるんですって説明をするのは簡単です。でもそれだと納得はできないじゃないですか。自閉症スペクトラム障害だけど私困ってないって思ってるわけなので納得にはならないんですよね。私なりの言葉でいろいろ説明して、本人が次回の病院で受診をするかどうかは分かりません、それはその時またね、しないって言われたらそうですかっていうだけだし、するって言ったら、それもねそうですかっていうだけかなと、いろいろお話はしたのでね、今のところ思ってはいます。で、長女とこういろいろ話をしている中でちょっとねいろんなことが見えてきたんですね。それはまず、みんなはっていうところなんですよ。なんでみんなはやらなくていいのとか、なんでみんなはできるのに私はできないんだろうとか、なんかこうみんなっていうワードがね結構私は引っかかって、それで塾についても話を聞いて見てたんですよね。見てたというか見たんですよ。そしたら どうやら塾に行くことで自分は普通の人になれる、長女が言う普通の人っていうのはみんなと同じことができるようになるっていうことですね。みんなと同じことができる人、みんなと同じことがというよりはみんなと一緒に何かできる人のことですかね。塾に行ってもっと勉強ができるようになってもっと賢くなれば普通になれるって思ってたみたいなんですよね。私これはちょっとね、塾に行きたい理由としてはここまでは想像できてなかったんですよね。ちょっともう泣けちゃってね。これ夜話してたんで、もう長女のベッドに私が昨日はね潜り込んでね、もうちょっともうなんかたまらなくて抱き寄せたらですね、気持ち悪いって言われたけど嬉しいって言われたんで、そのまま一晩寝たんですけどね、一緒にね。なんかやっぱりこう今の長女でも十分素敵だよとかね、将来どんな道が待ってるからかなんてわからないから絶望する必要はないよとか、かける言葉なんていくらでもあるんですけどね、そういうかけようと思えばいくらでも言葉ってあるじゃないですか、取ってつけたような言葉でよければ。でも本人はやっぱり修学旅行にも行きたかったし、できればみんなと一緒に運動会とか文化祭とか学校行事も楽しみたかったし、学校に行ってみんなと何か勉強したりとかして思い出作りたかったしっていう、その空白、長女にしかわからない空白っていうのは親にでさえ埋めることができないんですよね。これは取り戻せない空白なんですよ。次女にね聞いてみたんですよね。あなたは普通の人になりたいって思ったことはあるって、普通に生まれたかったって思ったことはあるって次女に聞いてみたら、ちょっと考えた後にまああるよねって言ってたんです。でそれなんでって聞いたら、だって楽じゃんって、いちいちつまずかなくてもいい、いちいちつまずいてなきゃいけないじゃないですか。例えば次女だとこれも着れないあれも着れない、せっかく買ったけどこれも返さなきゃいけないあれも返さなきゃいけないとかね、洋服一つ取ったってそんな感じだし、その普通に生まれたかったなっていうのは、普通ってなんだろうってよく考えることが多くあったんですけど、まあ娘たちが言う普通っていうのは社会の中でつつがなくやっていける状態のことなんだと思います。それで長女にね、塾に通ったら普通の人になれるんじゃないかって、もっと私が頑張れば勉強頑張れば普通の人になれるんじゃないかって思っている長女に対して、私はまああくまでも勘違いしないでほしいのは、あなたの努力不足ではないよっていうことはね、昨日もしっかりと伝えたんですよね。生まれ持っている性格っていうか特性だから、それが影響しているわけだから、勉強を頑張ったりとかして普通の人になれるっていうことではないよっていうことは話をしました。まあ、これでも現実なんですよね。やっぱり一生ですよね。一生ものなので、下手にオブラートに包 ではいけないと私は考えているので、それ必要なのは塾じゃないんじゃないかなって私は言いました。まあ、ここで改めてカウンセリングとかソーシャルスキルトレーニングとか、中学生になってしまうと特に SST とか ST は受けられるところが本当に限られてしまって、大学病院も重症度が高い人からしか受けられない状態なのでなかなか厳しいんですが、またねちょっと頑張って探してみようかなって今思っています。私は長女に聞いたんですよ、昨日。ママのところに生まれてこなければ障害がなくて普通の子に生まれてきたかもしれないじゃんって、それについて考えたことあるって長女に聞いてみたんです。そしたら長女はそれは考えたことはあるって言ってました。でもじゃあ今自分が他の人になりたいかって言ったら、他の人になりたいわけでもないって言ってました。こういう話を聞く限り、今の自分に対してある程度納得はしているけれども、変化という成長段階の今、こういうちょっとこう過渡期っていうんですかね、受験とかが見えてきたり、まあ、思春期っていう時期でもありますし、こう多感な時期にね、改めてこう他者との違いっていうのを長女自身がまた感じて葛藤している時期なのかもしれません。覚悟はねしてたんですけどね、やっぱり障害授業って一回では終わらない、大人になるまで何回も何回も何かあるたびに授業しなきゃいけないタイミングってやっぱり巡ってくるし、大人になればその振れ幅は小さくはなるかもしれないけれども、でもやっぱり何かにぶち当たるたびにその自分自身の持っている特性っていうのを受け入れたくなくなる、嫌になっちゃうような時もねあるかもしれないですよね。それから長女は今のところ全日制の高校に通いたいって言っているんですが、それのね理由もね明らかになって、それは毎日学校に通いたいからなんだそうです。毎日通わないと気まずくて人の中にこう入っていけなくなっちゃうみたいな、そういう恐怖がねすごく根付いてるような感じがあります。通信高校で週2日登校すればいいっていうスタイルの高校だと3日は家で学習なり課題なりやるわけですよね。みんながそういうスタイルだから別に2日間残りの2日学校に行ったところで気まずくならないと私は思うんですけど、長女はその理解が難しいんですね。毎日もう行かないとっていうか、休んだらもう行けなくなっちゃうっていう、すごくこう何でしょうね、思い込みというよりは学習してしまったんだろうなっていうふうに思います。ここでやっぱり思い出されるエピソードは、一番最初に2年保育で上がった幼稚園ですね。誰とも遊べなくて、先生もなんか全然面倒見てくれなくてですね、長女はどうしていいか分からず 机の周りをずっとぐるぐるぐるぐる一人で歩いて時間を潰していたそうなんですね。それがすごいすっごく悲しかったって言ってたんですよ。やっぱりこう人の中に入っていくっていうことがすごく難しくて、だからこそ休んじゃうともう入れなくなっちゃう、入れてもらえなくなっちゃう、戻れなくなっちゃう、また行けなくなっちゃうっていう、その恐怖のね、想像の連鎖が止まらなくなってしまうんだと思います。やはり成長とは変化であり、先日の木曜日か話をしたように、とてもねいい方向に伸びている部分もあれば、やはりその分内面での葛藤も大きいんだなっていうことを改めて感じました。そして長女は自閉症スペクトラム障害だけでなく境界知能なんですね。もう知的障害、軽度知的障害とのギリギリのラインなんです。これは以前にもお話ししてますが、検査の時間帯とか曜日によってはもしかすると軽度知的障害っていう数値になり、療育手帳が発行されていた可能性がある。何せあと1点で定型じゃなくて、なんだ、知的障害ではないっていう判定が下りているので、このASD もそうなんだけど、私はやっぱりこの知的能力っていうところについてはとても前から興味深くね思ってはいましたが、改めてめちゃめちゃここは、よくよく学んだ方がいいかもしれないなと思って、今日一冊本買ってきました。読み終わったらまたレビューをしたいと思います。というわけで最後まで聞いてくれてありがとうございました。